かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
テーマトークです。柳原さん、これなんなん教えてということで、今回のテーマ、初めてなので、前回こう打ち合わせの様子は配信はしましたけども、しっかりとこう話すのってこう、初めてだと思うんです。なので改めて、最初自己紹介していただきましたけども、柳原英翔さんのこう生い立ちであったり、さっき自己紹介の話でもありましたけども、厳島神社についてっていうのを、教えていただこうかなと、思います。どうですか、その生い立ちのところで、何でしょうかね、僕から質問させてもらってもいいですか。
どうぞどうぞ。
何歳ぐらいの時に、あれうちってなんか神社なのかなっていうのに気づいたというか、あれちょっと他の家庭とはちょっと違うかもしれないっていうのは何歳頃気づいたんですか。
そうですよね。うちはですね、三井福島神社の、境内のもう中に、家があるんですね。いろんな神社といってもいろんなパターンがあって、神社の境内の外側に家がある方もいらっしゃいますけれども、うちの場合はもう完全にあの境内の中に家がありますので、むしろこれがあの当たり前として、育ってましたね。周りと違うって言ったら、やっぱりもう周りと遊びに行った時とかですよね。
でもやっぱりあれですか、早い段階で、大学の話にはこう飛んじゃいますけども、国学院に入るっていうことは、そこの時点にこう目指すということじゃないですか。ということは、高校生の時にはある程度、そうなのかなと、物心ついた頃にはこう心を出してたと思うんですが、それ以前、さっきの話に戻りますけども、ちょっと我うちって神社だったんだとかで、そこから、僕この道なのって思う時期とかっていうのはあったんですか。
そうですね、これはね、結構神主さんによっても分かれるんですけれども、私の場合は割とすんなり神主になるっていう道を選んだタイプなんです。
なるほど。
やっぱり人によってはそういう神社の神主さんっていうのを嫌だと、そういう道に行きたくないというふうに言われる方も中にはいらっしゃるんですけど、割と私は私は双子で、男と女の双子なんですけども、大体神社の場合は男が継ぐっていうパターンが多くて、もちろん女性の方もいらっしゃいますけれども、そんな中で親がうまくその道に進めたんですよね。もうほんとすんなり小学校とか中学校、もう小学校かな、小学校のなんかその文集にはもうすでに自分はその国学院大学という大学で学んで神主になるんだみたいなことをもうすでに書いてるような状態
ですね。小学校の時点で。
はい、
それはすごい教育熱心というか、すごいいい育て方をされましたね。
神主の場合はその4年生の大学っていうのが2つしかないんですよね。そういうのもあって、もうこういう感じだよっていうようなまるでそれしかないような感じで、そうなんだみたいな、そういう感じですよね、おそらく。
なるほどな。それは大変こうよく、なんかすごく面白い話聞かせてもらいましたが、ちょっとこれまた踏み込んだ話というか、日本のこの文化、神道、いろんな文化を受け入れるっていうところでしょうけども、 よくね、まあ、文化の違い、まあ、宗教観というかこうクリスマスについてだとか、まあ、よくあると思うんですけども、はいはいはい、これってやっぱりどうですか、おうち的にクリスマス会だとかっていうのは反動、なんかもちろん参加もしてたと思いますけども、なんか どういう感じで教えてもらったことだとかってあるんですか、これはこうでねっていうような。
まあ、クリスマスっていうのはまあその元々の起源をたどれば、まあ、あのイエス・キリストの誕生日をお祝いする日ということなんですけども、誕生祭ですかね、はい、うん、はい、もう私の子供の頃にはまあその日本にある海外から来たイベントって、まあ、大体そういうパターンが多いと思うんですけれども、
確かにな
んていうか年に1回プレゼントをもらう日みたいなそういう感じですよね。まあ、今のハロウィーンも年に1回仮装してもいい日みたいな。
確かにコスプレの日でなっちゃってますよね、あれ。
そのなんつうか、あれももともとね、感謝祭、
農業の収穫祭ですよね。
収穫祭ですけれども、
うん、
そういった意味合いはなくなってたので、まあ、私の場合はまあ家でも、まあ、クリスマスパーティーっていうほどじゃないですけど、あのきちんとサンタさんも来て。あの朝起きたらプレゼント置いてありました。
あら、それは面白いですね。
それにあの保育園がですね、まあ、はい、私は保育園に行ってるんですけど、あ、行ってたんですけど、あのアイリン保育園って言って、あのキリスト系の保育園だったんです。
う
ーん、であのいろんなね保育園幼稚園あると思うんですけども、結構キリスト、まあ、教会がやってる保育園とか、まあ、神社がやってる保育園幼稚園もあるんですけれど もう私の場合はその近くに、そういった、まあ、教会がされてるところがあったので、そこに行ってたこともあって、割と そうなるとそのお遊戯会っていうんですかね、
うん、
小さい子供がする劇が、まあ、例えば聖母マリアの誕生とかそれでは新聖書に関わるようなお話の、まあ、劇をしたりするんですよね。
へえ。
だからそういったこともして、まあ後からうちの父親に聞いたら、
はい、
まあ、ずっとねその神社のことをするのは分かってるから、
うん、
まあ、そういう他のね文化に触れるっていうことも大事だったし、まあその環境の中でそういうことになったから生かしたんだよっていうふうに言ってましたけど。
でもこうちゃんと考えられたというか、あ、なんかすごく腑に落ちる、まあ、いろんな経験をさせておく中でこういろんな宗教文化というかそこにも触れさせるっていうところですね。
はい、まあ今でもねその影響かもしれないですけれども、とても周りの別の宗教の方、まあ仏教の方であったりとか、うん、まあ、そこの教会の方であったりだとかも、まあ、今もあの仲良くさせていただいてます。
信仰があるんですね。
はい、
これではちょっと大学の話に戻させてもらっていいですかね。まあ、
はい、
国学院大学ご卒業というところで、やっぱりこの大学に集まってくる方っていうのは、まあ、そういうお家柄というかいう方が多いんですか、それともこう全く違う方も多かったりするんですか。
私が入学してた時はほとんどが、まあ、神社の家の方はまあ鮭って言うんですけれども、
はい、
家筋が、まあ、自分の家が神社を神主をしてるっていう方はまあ鮭って言うんですけれども、大体まあ鮭の方がまあ多くて、まあ、
多かったんですね、うん、
はい、その学部にもよるんですけれども、私が言ってた時は、まあ、神道文化学部、神道文化学科というところで、まあ、国学院大学もその神主になる人は、まあ、その学科だけ、ほとんどその学科だけで、ほとんどの方が一般の方なんですね。
はい。
で、ただその学部学科に集まる方は、まあ、鮭の方が多かったように感じますね。
へ
え。ただ今この最近は聞くともそれが逆転して7割が一般の方で3割が鮭みたいな、そういうような年もあるというふうに聞いてますね今は。
へえ、それはこう神主さんになりたいからその学部学科を選ぶっ 方が増えたってことですね、一般の方でも。
神主さんになりたいとか、まあ工学院大学っていうのはもともと神主さんを育てるための、まあ、高点高級所っていうところからの流れの大学なんですけれども、でも今は、まあ、立地が渋谷っていうところもあってもう本当いろんな人が来て、まあ、本当私が行ってた時の別の学科の友達なんかは、まあ、関東に住んでて渋谷の大学に行きたいから来たみたいな、そういう方も中にはいらっしゃいましたし、まあここに来たからにはそういう資格も一応取って日本の文化に触れたいみたいな方も多いみたいですね。
なるほどな。ではそういう方が増えたっていうのもね、いいですよね。こう文化に触れたい方が増えたっていうのは。
そうですね。それはとても素晴らしいことだと思います。
なるほど。どうですか。今でもこう同級生だった方だとかと連絡っていうのは取られたりするんですか。
連絡は取りますね。特にこの青年会ですね、40歳以下 の, この団体に所属していると、まあ、全国の方と、で大体その同世代の方がそれぞれ役員それなりの立場になっていく時期っていうのがどうしてもかぶって
はいはい、はい、
ところもあるので、まあもともと仲が良かった者同士そこで会う者もいれば、同級生でそう何に関われなかったけれどもそこで会うような方もいらっしゃいますし、
久しぶりに会って、まあ、なるほど、そうですね、その会で再会できるわけですね。
はい、そういう出会いはたくさんあります。
これじゃあ次の卒業されて、まあね、そこでの同級生のつながりもあったと思いますが、この明治明治神社、神宮でしたっけ、その後、
はい、明治神宮、
明治神宮に、ね、はい、例えばこう卒業してこう、まあ、そこにこうなんていうんですか、勤めるという言い方なんでしょうか、これは。
そうですね、まあ、勤める、まあ、奉職すると大体
奉職
我々の中では言うんですけれども、はい、
これじゃ何人ぐらい、これってこう、まあ、さっき、まあ、ほとんど、まあ、鮭の方が、まあ、学科で一緒だったよ、すぐ戻るっていうよりかはやっぱどこかの神社で奉職されて戻るっていうのがこう一般的なんでしょうか。
これはもうバラバラですね。まあ、うちの父親なんかは、うん、すぐ帰ってきましたし、でその明治神宮っていうのは私はそこで勤労学生、勤労学生としては働いてましたけれども、
はい、
それは大学を行きながらの話で、そこにきちんとは就職はしてないんですよ。
あ、じゃあ、国学院大学に通いながら明治神宮に行ってたっていうことですか。
そうなんです。
あ、はは、なるほど。
そういう学生はその学部の中でもかなり少数ですね。ほとんどは普通に一人暮らししてますので。
確かになんかすごいなんか全然違いますね。こう片やね、そういうとこで奉職しながらだ と一般のね、こう一人暮らしっていうのはやっぱこう、やっぱそれは少数派になると思います。こう一般的な感覚でも。
そうですね、もうかなりでもまあ勉強になる部分も多かったですし、まあ主に明治神宮、まあ昼間大学に行って夜明治神宮で働くっていう仕事なので、まあ、夜間の電話受付であったりとか警備であったりとか、または早朝に起きての神様へのお供え物の準備であるとか、まあ、清掃であったりとか、そういったことをするんですけれども、まあ、職員さんとも一緒に寝泊まりなどもして、お話しする機会たくさんあるので、まあ、その中でいろんなことを学ばせていただきましたね。
なるほどな。そうか、ということは4年間1年生 1回生の頃からそれはもう決めてたんですか、その行くっていうのは。
まあ、それも本当うちの父親も明治神宮の研修寮の出身で、もうなんかそういうもんなのかなっていう感覚で入ったら全然そんなことなかったっていう感じですよね。
みんなそうなんだろうなと思ったら、え、みんな一人暮らしなのっていう人も多かったみたいな感じですか。
そうそうですね、もう本当そんな感じでしたね。
あ、なるほど。
でまあなんかそのいいことばっかり聞いてたので、寮に行くと、まあ、明治神宮で一応働くので、
はい、
給料が出るんですね。
おお、なるほど。
で、あの寮なので、うん、食事もまあ寮母さんが準備してるので、
うん、
なんでまあ自分で食事も作らなくていいし、
確かに、
うん、お金も給料が出るし、
うん、
っていうようないいことを聞いて、自由を搾取されてたっていうような感じですね。
代償はでかかったと、まあ、今振り返るとでしょうけどね、まあ、学んだことが多かったんでしょうけども、なるほど。いろんなね、やっぱ同級生の話聞くとえって呼ぶことも何度かあったんでしょう、やっぱり。
まあそれはなんというか、なんとなくこの高校時代 その大学ってなんかそのキャンパスライフみたいなね、はいはい、イメージ、
うん、
サークル活動みたいな、
うん、
もうそういうものとは無縁でしたよね。
あそうか、その時間帯すらもやっぱりこう、まあ、戻って飽食しましょうっていうような量なんですね。じゃあ
まあその夜帰ってからが、まあ、仕事ですから、
うーん、
まあ、サークル活動なんかする時間もありませんし。
確かに、
はい、
まあ、でもその分で向き合ってるということで、まあ
そうですね、
うん、しかも若いうちからっていうのはやっぱ全然違うと思います。その後また博多にも行かれてますよね、これさっきのお話を聞かせていただくと。
はい、福岡の博多総鎮守櫛田神社に奉職しました。
これは何年間行かれていて、どんなことされてたんですか？
これはまあ2年間神主として働いたんですけれども、まあ、ここは初めて神主として働いたあの場所になります。それでまあまあ、明治神宮とかにもそのまま残ったりすることもできたんですけれども、まあ、自分の場合はこの松山の神社にもともと戻るっていうのが決まってましたので、まあ、あまりその神社が大きいとですね、なかなか勉強できることもちょっと変わってくるので、もう少し、まあ、規模が小さいといっても伏施神社は大きいですけれども、うんうん、もう少しというところで、まあ、福岡の博多総鎮守櫛田神社っていうところがご縁があって奉職させてもらいました。
なるほどな。
で、まあ、松山の方はもしかしたらご存じない方もいるかもしれませんけれども、博多の方では祇園、まあ、山笠っていうですね、まあ、いわゆる、まあ、こっちでいう出汁ですかね、
うん、
みこしに、まあ、タイヤがついてる、あタイヤはついてないんですけれども、
うん、
まあ、出汁をですね引っ張って、まあ、山笠が歩け博多隊っていうような言葉があるぐらい、まあ、博多ではかなり盛り上がるお祭りがあるんですけれども、まあ、そういったお祭りを、まあ、主催というか徳神寺が奉納がある神社でして、
はい、
まあ、そういったところが、まあ、うちも喧嘩みこしを中心にまあ、盛り上げていただいているところがあるので、まあ、非常に勉強になるんじゃないかということで櫛田神社の方に行かせてもらいました。
ああ、なるほどな。そうか、そういうところ、そうですよね。で、厳島神社さんでいうとね、喧嘩みこしっていうのはかなり有名なのかなと思います。この2年間の間のこう、なんていうの、役職っていうでしたっけ、こうネギゴンネギとかってありましたけども、その2年間は どういう、はい、こう職をされてたんですか？
まあゴンネギというところで、まあ、なかなかゴンネギとかネギとか言っても伝わりにくいと思うんですけれども。
あ、そうですね、それもちょっと教えていただければと思います。
一般の会社でいうところの、まあ、社長、まあ、トップが、まあ、神社でいうと宮司というところになります、うん、で、まあ、その下が一般のところでいうと専務とかそういったところになろうかと思いますが、そのあたりが、まあ、ネギ、
うん、
でその下が、まあ、ゴンネギ、まあ、ネギ心得というような感じですね。ゴンネギというのは、
うん、
まあ、大体神社の場合はそのぐらい、その下に、まあ、出資というのがいるんですけれども、で、まあ、大きい神社はその宮司の下にも権宮司がいたりとかあるんですけど、まあ神社の場合はあまり職員がそんなにたくさんいるようなところも少ないので、だいたい宮司、ネギ、まあ、ゴンネギ、そのあたりですね。で、神社の中もですね、まあ、職員がその当時10名ぐらい櫛田神社さんいらっしゃいましたけれども、
はい、
まあ、そのぐらいいると、まあ、一般の 企業みたいにいろいろ部署ごとに分かれてまして、まあ、総務とか会議とか、その中でそういった部署を分かれて、はい、まあ、勉強させていただいたという形ですね。
はあ、面白い。そういうのがあるんですね、やっぱり。こう、なんですか、縦割り行政じゃないですけども、やっぱその管轄以外のことっていうのは、こう、あまり触れちゃいけないとかっていうのもあるんですか、その、こう、任された部署を飛び越えるなとかっていう、そういう文化はあったりするんですか？
そうですね、まあ、その枠を飛び越えるなというよりは、やはりその円滑に、神社の社務をこなしていくためには、まあ、一人が全部するんじゃなくて部署ごとに分けていった方がいいというようなことで、やっぱり規模が大きくなると、まあ、うちなんか今神社、厳島神社なんかはまあもう家族でやってるような状態なので全部自分でしますけど、まあ、職員がどんどん増えてくると、まあ、会計の人は会計だけするとか、総務の人は総務の仕事を、うん、でお祭りだけの祭儀とか、まあ、いろいろ少しずつそうやって分かれていったりしますね。
まあ、基本的にはみんな全部やるんだけども、まあ、その担当はちゃんとつけていくっていうところなんですね。
そうですね。
知らなかったな、はい、いろいろとありがとうございます。では最後、厳島神社についてちょっと教えていただきたいなと思いますけども、なんかよくね、はい、なんか厳島神社っていろんなところにあるじゃないですか、
うん、
そうですね、まあ、そのあたりもちょっと教えていただけ、改めて教えていただければなと思います。
はい、まあ厳島神社にいて一番おそらく聞かれることは、宮島の厳島神社とどういう関係なんですかということがよく聞かれるんですけれども、まあ、結論から言うと同じ神様をお祭りしています。で、全国にいろんな神社がありますが、同じお名前の神社ってたくさんあります。例えば住吉神社とか三島神社とか八幡神社とか何々天満宮とか天満神社とかですね、うんうんうん、そういったものは大体お祭りしている神様が同じと思っていただいたら正解だと思います。で、当社の場合も宮島の厳島神社と同じ神様をお祭りしております。で、この神様っていうのが、宗像大社、福岡県の宗像大社っていうところが、まあ、総本宮とされている、まあ、神様でして、まあ、当社の場合は、まあ、時代でいうと、まあ、古墳時代とか、まあ、飛鳥時代になるんですけれども、大体600年代ぐらいに、その宗像大社の方から神様を誕生したというような歴史があります。で、その中で、大体700年頃には東遷の地というところにですね、まあ、今と場所が少し違うんですけれども、今よりも古光の方ですねに、お社を建てたというような記録が、まあ、温泉軍師というような記録にも残っております。まあ、そこにはですね、土人に霊剣ありて神殿の結構を極めるということで、まあ、その土地に生まれた方が、まあ、霊剣があって、まあ、神殿の組み立てて完成したっていう、まあ、そういうような意味なんですけれども、まあ、その頃に、お社が建ってます。その後に、まあ、奈良時代ぐらいですね、秋の宮島の厳島神社の神様も誕生をしております。
なるほど。
で、それからはですね、藤原の住友ってご存知ですか、岡田君は。
あ、なんか藤原のブラブラっていっぱいいるので、僕は全く分かりません。
住友の乱っていうのがですね、まあ、歴史で、まあ、年代によってあるかもしれないですけど、歴史の教科書にもちらっとですけど出てくると思うんですけれども、まあ、藤原の住友というのが平安時代に、まあ、もともと貴族のものだったんですけれども、それが地方の海賊を討伐に来たと。で、そのまんま討伐しながら結局海賊になっちゃったっていう、まあ、そういう人なんですけれども、でそれでまあ 勢力をどんどん強めて、次第にもう朝廷も脅かすような存在になっていったっていう人なんですけども、まあ、その方が、宇和島の方を本拠地としていろいろ行ってたんですけれども、最後にはこの今私が管理しております久枝神社のあたりに館を作っていたと。でまあその住友藤原の住友を討伐に来た、まあ、立花氏、河野氏、野田氏といった方々が、まあ、実際ここで藤原氏を仕留めて、そして、社殿を修理して願文を収められたというような、まあ、記録があります。で鎌倉時代には伊予水軍の、まあ、指揮者である河野氏がこちらの方にお参りに来られたりとか、で室町時代には足利尊氏が難を避けて、三津浜に寄って、田んぼをご奉納いただいたりとか、でその後ですね、まあ、関ヶ原の戦いに乗じて起こった、まあ、狩屋畑の戦とか狩屋畑の戦っていうのがあるんですけれども、まあ、その時に、この社殿、当時の社殿が、まあ、に火をつけられて焼失したと。そして、はい、1602年、慶長7年に現在の地に奉遷されたと言われてます。この狩屋畑の戦っていうのは、まあ、この辺りではかなり有名なお話で、厳島神社以外もいろんなお寺とか家々が全部火がつけられたという、まあ、それはその当時は奇襲作戦の一つだったようなんですけれども、でまあその後ですね、新たに建てられて、その後、まあ江戸時代になりますけれども、まあ、歴代の松山藩主はですね、もう参勤交代でお江戸に行かないといけないということがありましたので、参勤交代でお江戸に行く際にはこの三津浜にですね、その当時、まあ、お船手組という、まあ、今でいうその軍港ですね、が、まあ、当時三津浜に軍港が、江戸時代の軍港がありまして、でここから大阪の方に行ってから、そして江戸に向かったというところで、もう全部その道が決まってたんですね。で、今将軍様が渡っていったといわれる、まあ、御成橋という橋も、名前が、橋の名前が残ってますけれども、その中で、まあ、神社に必ずお参りをして、お茶や井戸で休憩をして潮待ち、その、まあ、当時はその潮を待ってじゃないと船がね行けなかったので、そして、まあ、船が出航した、まあ、そういった歴史がある神社になります。
やっぱりこう何でしょうか、まあ、昔からねこう、まあ、海の近く、まあ、三津って、まあ、港町というところで、さっきの、
はい、
まあまあ、船の出入りが多い場所の神社に鎮座する神社っていうのは、そういう歴史というか、なんかいろんなことに関わってこられたんだなっていうのがすごく、分かる面白いお話をありがとうございます。あと一個気になったのが、広島がルーツじゃなかったんですね、はい、厳島神社って。
そうですね、まあ、広島からも、まあ、神様の感情はあるんですけれども、もともとその厳島神社の信仰っていうのは、その、まあ、宗像大社っていうところの、うん、まあ、宗像に住んでいた方々が朝鮮半島とか貿易する際に、まあ、島にお祭りを、島にもお祭りをしてるんですけれども、その道中の安全を願ってその神様にお助けをいただいて、まあ、お祭りしたような神様、まあ、航海安全、うん、交通安全、まあ、道の神様になるんですけれども、まあ、その中から、どんどんその宗像一族というのが海を渡って貿易をしたり移り住んだりとかいう中で、その地元の神様をお祭りして信仰を深めていったのが、この宗像信仰、厳島の信仰になりますので、ですので、まあ、宗像大社も宮島の厳島神社も、当社の三津厳島神社も大体、まあ、海のあたりですね、
うん、
お社があると、まあ、そういった形になりますね。
こ 交通安全だったんですね。だからよくね、はい、三井福島神社さんはこう車のお祓いもされてますもんね。
そうですね、車の車祓いの方に来られる方も多いですね。
それでだったんですね。こう全く知らなかったです。交通安全がもともとのルーツ、まあね、元をたどればこう船の安全な航海のために祈願をしてたっていうのがルーツだったんだなっていうのが知ることができました。ありがとうございます。
よかったです。
これいろんなところでこうさっき、まあ、歴史を紐解く中で、まあ
はい、
こう絵馬とか、 なんか昔のよくこんなことありましたっていう絵馬とかってどこったりしないんですか？
あ、当社の方は、まあ、絵馬堂っていう、まあ、絵馬を飾るところがありまして、
はい、
そこにはもうだいぶ薄くなってますけれども、まあ、江戸時代とかの絵馬も残ってます。
うーん、やっぱりあるんですね。
そうですね、当時はやはり、今よりもその神様に対しての信仰とか、まあ、そのお話の認識度っていうのが高かったようで、やはり神様の絵とかがよくお祭りされてたようですね。
またね、この放送を聞いていただいた方にもね、配信聞いていただいた方にも、その絵馬なんかもこうチェックしていただければなと、思います。大変面白い話をありがとうございました。
本日はここまで。また聞いてくださいね。